と14の14から18。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは、衣を裂いて、群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか？私たちも皆さんと同じ人間です。そして、あなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海と、その中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。こう言って、ようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。前回はパウロとバルナバがピシデアのアンテオケというところで伝道した。そのことを学びました。二人はこの後、次の町に進んでいくんですけれども、この伝道旅行で二つの困難に出会っています。一つはユダヤ人からの迫害です。で、もう一つは異邦人の偶像礼拝です。で、パウロとバルナバはそれらにどう対処したのでしょうか。私たちは二人がしたことから何を学ぶことができるでしょうか。そんなことをご一緒に考えてみたいと思います。ピシディアのアンティオケで最初の安息日に語りましたパウロのメッセージは多くの人に歓迎されました。人々は次の安息日にも同じメッセージをしてくれるように頼みました。使徒の13の44によりますと、次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。そして多くの人が信仰を持ちました。48節にそう書いてあります。ところが、すぐさまユダヤ人の妨害が起こったのです。で、パウロとバルナバはやむなくイコニオムに向かいました。イコニオムでもユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入りました。二人の行くところどこにでも神様の祝福が伴ったんですけれども、ところが同時にユダヤ人の反対にも遭いまして、パウロ・バルナバはまたそのイコニオムからも追われることになりました。パウロ・バルナバは伝道旅行に出かける前、おそらくこの町に行ったら次はあの町にというふうに計画を立てていただろうと思います。ところが計画通りには物事が進まなかったのです。もしこれが一般の仕事であれば、パウロ・バルナバは大変なフラストレーションに陥っていたことでしょうね。計画通りにいかなかったということになれば、普通なら失敗したということになります。しかしパウロ・バルナバは失望したり落胆したり、そこから逃げ帰ったりはしませんでした。二人はこれが自分たちの働きではない神様の働きであるということを知って信じていたからです。パウロ・バルナバは自分たちだけで伝道旅行に出かけましたか？いいえ、神様によって聖霊によって送り出され使わされてこの伝道旅行に出かけたのです。この伝道旅行は神ご自身が導かれたものです。そこでは人が主人公ではなく、人は神様に用いられる器です。ですから自分の思い通りにことが運ばなかったとしても、神様の御業が達成されるならば、そのことを二人は喜ぶことができ、また実際喜んだわけですね。使徒の13の49。こうして主の御言葉は この地方全体に広まったと書いてあります。でプシディアのアンティオキに主の御言葉が広まった。それを広めたのはパウロ・バルナバでしょ。けれども聖書はパウロやバルナバがそれをしたとは書かないで、神ご自身の働きとして書いて、主語を主の言葉にしています。パウロ・バルナバの二人は自分たちの伝道が実を結んだ。もちろん喜び、感謝したでしょう。でも、それ以上に喜び、感謝したのは、自分たちが何かを達成できたということではなく、主の御言葉が広まった、そのことだったのです。で、一般の社会では、そして人々は、自分がやりたいと思うことを達成し、まあ自分も満足しますが、人にも認めてもらって、まあそれで自己実現ができた。まあ、そういう自己実現のために懸命に努力しています。もちろん目標を持ってそれに向かって努力する。それは素晴らしいことです。目標に近づいていく。それを喜びとして励むことももちろん良いことです。けれども、そこに神様を恐れる思いがなかったら、私が願っていることを実現させるということだけにフォーカスが当たります。そうしますと、自己実現というものが、わがまま勝手な自我の主張で終わるのです。自分の目的を達成するために、他の人を蹴落としてもいいとか、他の人をうまく利用すればいいんだという、そういう醜いものがそこに入ってくるわけです。何か目標を目指して何かを達成するという努力するその姿、それ自体はとても美しいものなのに、その動機の中に醜いものが入ってくる。そうしますと、私たちの人生というのは神様から与えられた人生の目的を実現していく。そういう正しい生き方ができなくなります。したがって、自己実現を追い求めているにもかかわらず、人生の本当の喜びや幸いを体験することができない。それが達成された時も本当の満足を得ることができないのです。神様は私たち一人一人を愛してくださるお方です。この神様を知って、この神様の導きを求めて、そしてそれに従って生きる。その時に私たちは本当に幸せな生涯を送ることができます。パウロやバルナバは自分たちが信じる神様がどんなに信頼に足るお方であるか、どんな苦難があったとしても最終的にはそれを善に変えてくださる。益に変えてくださる。そのことを知っていました。ですから、伝道した先々で石で撃たれる、追放される、妨害に遭う、そういうことがあったとしても、それを乗り越えて前進することができたわけです。で、私が日本にいた頃、まあ昔の話になりますが、子供たちが暗唱聖句をするときに、その暗唱聖句を書いた、絵のついたカードがあるんですけどね、それをサンデースクールの終わるときに子どもたちにあげるんです。一週間これで覚えてきなさい。次の日曜日に覚えてきましたかって言ってテストするわけです。そのカードの中の一つにですね、一人の若者が船の舵を動かす大きな操舵輪、こんなの丸いのがありますよね。それで船の舵を動かすわけですが、それを握っている絵がありました。空は曇っています。海は荒れています。この若者はまだ進んだことのない航路を進んでいるのです。その顔は不安そうです。でもその絵には背後にイエス様が描かれています。イエス様は若者の肩に手を置いて、恐れるな、私が共にいると語りかけ、そして進むべき方向を指さしてくださっています。この若者は イエス様の導きによって望む港に無事に到着することでしょう。私たちもこの絵に描かれているように謙遜に神様の導きを求める、そんな心を持ちましょう。そして神様の導きに従う姿勢を持ちましょう。そうすればどんな困難があってもそれらを乗り越えて進むことができます。パウロはこう言いました。テモテ2:1-12、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。神様は私たちが信頼して決して失望させられることのないお方、真実で誠実なお方です。神様のために生き、神様に導かれて生きる、その人生ほど幸いな人生はないのです。さて、イコニオムを追われましたパウロとバルナバはルカオニアの町でありますルステラにやってまいります。14:6ですね。で、この地方はローマ帝国に組み入れられてからまだ日も浅かったので、ローマの文化が十分に行き渡っていませんでした。で、この地方の人々はローマの言葉でありますラテン語ですとか、当時の共通語でありましたギリシャ語を話さないでルカオニア語という言葉を使う、小アジアの先住民をアナトリア人というんですが、そういう人たちでした。生ける誠の神様を全く知らない人たち、神を知らない異邦人、そういう点では日本人も同じです。で、ある時パウロがこの人々に福音を語っておりました時、そこに生まれつき足の利かない人がおりまして、パウロの話を熱心に聞いていました。パウロはその人に信仰が芽生えたことを見抜きまして、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさい、そう言いました。そうすると生まれてから一度も自分の足で立つことも歩くこともできなかったこの人が突然飛び上がって歩き出したのです。人々はこんなことを今まで一度も見たことがありません。これは現代の医学でも不可能でしょう。もしできたとしても長期間のリハビリテーションなしにすぐさまそこで立って歩くことはできません。それが人々の目の前で一瞬にして起こったんです。で、この奇跡は神様が憐れん深いお方である、力あるお方である、そしてパウロの伝えている福音が真実なものであるということを証しするための奇跡でした。で、この奇跡を見た人々は当然パウロが伝えている神様を崇めるはずなんですが、ところがルカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだ、そう叫び出したのです。で、その町の門にはゼウスの神殿がありました。で、その祭司もいたんですが、バルナバはゼウスが人間になってやってきたんだ、パウロはヘルメスが人間になってやってきたんだ、というわけでバルナバをゼウスと呼び、パウロをヘルメスと呼んでいます。ゼウスはご承知のようにギリシャの神々の主神ですね。そしてヘルメスというのはそのゼウスの使者としてあちらこちらにそのメッセージを伝える人、パウロを主に語る人でしたので、パウロの方がヘルメスだとこういうわけです。で、ゼウスの神殿の祭司はお牛とそれから花飾りを持ってきまして、そして群衆と一緒にバルナバとパウロに生贄を捧げて拝もうとした、二人を礼拝しようとしたわけです。パ パウロ、バルナバはもうとんでもないことですので、そのことに驚きまして、それをやめさせようとしてこう言いました。14章の15節、皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨て、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。で、二人がここで言っています虚しいこと、虚しいことを捨ててと言いました。この虚しいこと、あるいは虚しいものというのは、偶像、また偶像礼拝を指す聖書の言葉です。で、神様はあらゆるものを作られた作り主なる神様です。ところが人類は作り主である神様を崇めることをしないで、作られたものの方を崇めたんですね。太陽、月、星、人間、動物、みんな神様が作られたもの。作る主を崇めないで、作られたもののその形をいろいろな木や石や金属に刻んで、それを礼拝するようになった。それが偶像礼拝です。虚しいものを礼拝したら、人は自分自身が虚しいものになります。列王記の第2の17の15にこう書いてあります。彼らは、主の掟と彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と、彼らに与えられた主の警告等を蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならないと命じられた周囲の異邦人に習って歩んだ。イスラエルの人々は誠の神様を知っていたのに異邦人の道を歩んだのです。異邦人は元から虚しいものに従い続けていて、そして自分でもそのことに気がついていない。イエス様を信じるということは、ここで教えられているように、まず天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返る、ここから始まらなければなりません。使徒信条は、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、この言葉から始まりますね。創造者なる神様を信じます。それから、我はその一人を我らの主、イエス・キリストを信ずと続くわけです。神様を天地の作り主、唯一の誠の神様として信じ、このお方にまず立ち返る。つまり、神様への悔い改めの上に、イエス・キリストを信じる信仰が成り立つ。そう、聖書は教えています。使徒の働きの20章21節にこんな言葉があります。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と、はっきりと主張した。神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰。これがパウロが人々に教えたことでありました。まず誠の神様に立ち返り、イエス・キリストを信じるということです。テサロニケ第一の1章の9節10節でもこう書かれています。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか。それらのことは他の人々が言い広めているのです。人は偶像から生ける誠の神に立ち返り、 そしてイエス・キリストを信じて救われる。神様が天地の造り主、生ける神である。この信仰はイエス・キリストを信じる信仰の基礎である。そのことを皆さんもお分かりになっていると思います。で、このことがはっきりしていませんと、イエス・キリストを受け入れたと言っても、それは自分たちが今まで信じてきた神々にもう一つの神様としてキリストを加えただけのものになります。先ほどのビデオでも混合主義とありましたけれども、そういうことですね。昔から伝わってきた偶像礼拝にイエス様もう一人の神様をお迎えする。神様が増えただけの話になるわけです。毎週のビデオではクリスチャンがアニミズムから解放されますように、アニミズムというのは様々な霊を信じる信仰ですね。どんなものにも霊が宿っている。そういうことでしょう。日本の神道も全く同じです。で、実は日本人は生まれつきの日本人は神道、このアニミズムをしっかり持っているんです。その後仏教が入ってきましたが、日本人はその神道を捨てないで、神道の上に仏教という上着を着たのです。その後キリスト教が入ってきますが、本当の改心をしなかった人たちは神道というものの上に仏教を着て、さらにオーバーコートのようにしてキリスト教を着ただけ。だから暑くなったらそれを簡単に脱ぎ捨てられる。もしそうだとしたら、その信仰、そのイエス様に対する信仰は本物の信仰ではありません。神道のアニミズムと天地の造り主、全能の父なる神を信じる信仰は全く相入れないものだからです。神様が天と地の造り主であることは聖書が教えていることなんですが、神様は聖書を持たなかった異邦人にも神がこの世界の造りにしてあるということをずっと示してこられました。大宇宙や自然界の様々なものを通して神様はご自分の存在、知恵、力を明かししてこられたのです。科学が進んで自然界の成り立ちがわかるようになりました。そうすればそうするなるほど世界が神様の知恵と力によって形作られていることがもっとわかるようになったのです。聖書に、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるとある通りです。で、そういうことを研究しているクリスチャンのグループがたくさんありますが、Institute of Creation Research という団体があります。ICR と略していますが、創造の証拠を研究している団体です。で、小さいながらも充実したミュージアムが、皆さんぜひ、私たちがもっと神様を知る、そして他の人に神様のことをお話しする、その時に特に日本の方には創造者なる神様をご存じでないので、こういう観点でしっかり勉強しておくというのはとてもいいことだと思います。神様がこの世界をお作りになった、私を作ってくださったということを知ったら、私たちの世界観は変わります。人生観も変わります。そしてそこからキリストの救いへと導かれてまいります。バルナバとパウロはこのようにルステラで生ける誠の神様を明かしました。そしてギリシャの神々をはじめ偶像礼拝をしていた人々が誠の神様に立ち返りました。イエス・キリストを信じる者へと変えられていったのです。同じ神様は今も働いておられます。今、この時、ここでその御業を私たちは見たいと思います。人々はパンデミックによって不安と孤独の中にあります。 本物の平安と救い、これは生ける誠の神様に立ち返る、このことによってしか得られません。もっと多くの人が作りにしてある神様を求め、イエス・キリストの救いを受けることができるようにと共に祈って励みたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。天地の作り主、イエス・キリストの父なる神様、あなたの知恵と力に信頼します。人を救うあなたの御業は今も変わりません。この時一人でも多くの人が正しい信仰へと導かれ、その人生が幸いで満たされますように、主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。